今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記17章31節から40節までです。第一サムエル記17章31節から40節、はじめに37節までをお読みします。ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、誠に羊飼いの姿がここにあります。相手が熊であろうと獅子であろうと恐れることなく、羊やがその熊や獅子の口に加えられて連れ去られようとするとき、勇士であるダビデは、羊飼いであるダビデは、その後をつけて、そのひげを掴んで撃ち殺し、羊を救い出してくれます。誠の羊飼いであるイエス様も、私たちを悪魔サタンの口から救い出してくださったことを感謝します。そして私たち自身も、この羊飼いとして、この姿勢を学ぶことができますように、そして、主の御名によって、進み行く私たちを、主をどうか助けてください。羊を救い出そうとする羊飼いたちを、主を助けてください。どうか今日語るこのしもべの唇を清め、これに預かる一人一人を、耳を清くして、今日、あなたの命そのものを、しっかりといただき尽くすことができますように助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このダビデはこの時ですね、前回見ました通り、このイスラエルの陣営の中で、このゴリアテを初めて見ました、ダビデが。それで、ダビデがゴリアテを見たら、もう本当に、怒って、他のイスラエル人の大人たちは、戦士たちは、恐れ惑う中、たった一人、聖なる憤りにダビデは満たされて、あの、割礼を受けていないペリシテ人は何者か、生ける神の陣をなぶるとは、そのように言って、そしてこのペリシテ人を、撃って殺す者にはどうされるのですか、そのことをいろんな人に聞きました。 まあ、ダビデの長男エリアブは、まあ、それを聞いて、お前ごときが、ね、お前うぬぼれている、悪い心を分かってる、お前戦いを見にやってきたんだろう、ね、もう野じ馬根性丸出しで、ね、お前がしゃしゃり出てくるな、ね、俺たちは40日も、ね、あれをどう攻略するかを、ね、頭を凝らして、ね、調べて、考え抜いていたのだみたいな、まあ、そんなところ行ったかどうかわからないんですけども、とにかく、ね、初めて来たダビデ、このすごいもう高顔の美少年が来てしゃしゃり出て、ね、お前が信仰についてとやかく言うな、ね、何が割礼を受けてないものだと、ね、何が生ける神の陣だ、ね、信仰のことはともかくお前は羊でも飼ってろみたいな、なんかそんなことを、ね、長男が末っ子に言うんですね。結構ですね、あの年の離れた、年長者の身内の人、ね、本当に身内の人に福音伝えるのは難しいんですけども、身内の人が信仰をくじくようなことを大丈夫なんから言ってのっけるとき、まあ、結構心が、ね、気落ちしたりするものですけれども、でもダビデはそれにも、ね、もう一言で返して、でそれでその兄のところからまた別の人に向き直って、で、あの者を殺す者にはどうされるんですか、ね、そのように、まあ、結構ですね、ですからイスラエルの陣営の中がダビデ一人で、まあ、ちょっとした沸き立ちが起こったみたいですね。でそれで、このダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせた人がおりました。でそれでサウルが、ね、あのダビデ、あの盾ごと上手に操るダビデが、あの、ね、サウル王の道具持ちのダビデがこれこれのことをしてますという人がいたの で、 でそれでサウルはダビデを呼び寄せてきました。まあ、きっとイスラエルの陣営の中で、まあ、そういうことをしている、まあ、ちょっと自分がたしなめてあげようみたいな感じで呼び寄せたんでしょうね。でダビデはサウルに呼び寄せられて、でサウルが何か言う前にダビデが言います。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言います。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。まあ、非常に真っ当なことを言っているようですね。まあ、少年が何か、少年的な、なんか全能感に満たされて、自分があのものを撃ってやろう、ね、あの自分の力もまた相手の強さもわきまえずに、なんかそういう大きなことを、ね、少年が言ってるみたいなことを、思ったんでしょう。まあ、ダビデは、ね、確かにあの男のために誰も気落ちしてはなりません。このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう。まあ、それに対して普通の大人が言う対応としては、まあ、妥当なことをサウルは言ってるんですけども、でもダビデはですね、根拠がなく、ね、自分をわきまえず相手もわきまえずに、何か全能感に、ね、根拠なき全能感に満たされて、こういうことを言ったのではなかったんです。サウルはそう思ったんですけれども、でもダビデはちゃんと根拠があったんですね。このことを言ったのに信仰をなんか闇雲に振りかざして、でそれで根拠なき、なんか突き進みに、進んでいったのではなく、ちゃんとダビデには根拠があったんです。主がおられるという根拠であり、またその実績もまたあったわけですね。34節、ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。アメン。ね、根拠はあったんです。 ダビデ、獅子でも熊でも撃ち殺しました、ね、とダビデは獅子と戦ったことがありますし熊と戦ったことがあるんです、ね、少年でありながらにして、ね、獅子や熊を撃ち殺す、これあのダビデをサウル王に紹介してでそれで、ダビデを盾ごと奏者として、ね、サウルに紹介した人は、このダビデがことが上手で勇士であり、ね、あの16章の18節で、言っておりますね。ことが上手で勇士であり戦士です、ね、言葉にも分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます、ね、ですから第三者が、こういうダビデを見てサウルに推薦したんですね。そうです、ダビデは、ね、サムエルを通して主から油を注がれました。でその日以来主の霊が、ね、まあ、サウルを離れて、まあ、サウルには主からの悪い霊が送られ、しかしダビデには主の霊がその日以来激しくダビデの上に下った、まあ、ですから、ダビデが、ね、あのサムソンみたいに主の霊が激しく下ってサムソンは獅子を、ね、引き裂いて殺しましたけれども、ダビデも、ね、主の霊によってこういうことをしたんですね。少年でありながらにして獅子を撃ち殺した、少年でありながら熊を撃ち殺した、ね、体格の良い戦士だったんです。ダビデはこのようにしてですね、実は羊飼いね、それをしている間にしっかりと主からの訓練を受けていたんです。羊飼いというと、まあ、最も蔑まれるような、ね、仕事をですね、あの、イエス様がお生まれになるとき、主の使いが羊飼いたちに現れて、ね、羊、四番をしながら見守ってる羊飼いに現れたんですけども、ね、クリスマスでメッセージで、羊飼いは当時、もう本当に蔑まれた職業で、もう住民登録にも呼ばれなかったような、ね、もう汚い、きつい、そういう嫌われる職だったんですけども、まあ、ダビデは、ね、長男からもそうやって蔑まれ、羊をどこに置いてきたのか、またお父さんからも羊飼いが仰せつかって、ね、サムエルがエッサイの家に来たのに、ね、サムエルの食卓にも、ね、末っ子だけダビデだけ呼ばれなかったほど、ね、軽んじられていた。で羊を飼っていた、羊でも飼っていろみたいなことを言われて、まあ、羊を飼っていたかもしれないんですけど、でもダビデはですね、その羊飼いをしている間に羊をもう命がけで守るということにおいても、また獅子を撃ち殺すということにおいても、熊を撃ち殺すということにおいても、しっかりと主の訓練をですね受けていたんです。人々から蔑まれるような、人々から見向きもされないようなつまらない仕事を通して、エッサイとかサウルとかお兄さんエリアブとかは、ね、羊飼いを蔑んでいたかもしれないんですけど、でもダビデはその蔑まれた仕事の中において主の訓練をしっかりと受けて、後には王として、ね、イスラエルという大きな羊たちの群れを飼う牧者となった。そのための土飼いをしっかりとこの羊飼いをしているうちに養ったんですね。ダビデは、ね、父のために羊の群れを飼っている、ね、イエス様も同じですね。父なる神様のために羊の群れをイエス様は飼っておられます。そしてイエス様は、ね、悪魔サタンが群れの中の羊を取っていくと、ね、もうそれを悪魔サタンを撃ち殺して、まあ、でそれで羊を、ね、その口から悪魔サタンの口から、ね、救ってくださる。本当に私たち自身も死に悪魔にいいように、ね、餌食にされて、もう悪魔サタンに連れて行かれ、死へと連れて行かれそうなところを本当にイエス様に救われました。それと同じことをダビデはしたんですね。この父のための羊、これを羊を獅子とか熊が来て取っていくならば、その後を追いかけてそれを殺して、その口から羊を救い出しました。でそれでこの獅子とか熊とかが、襲いかかるときはその髭を掴んで撃ち殺しました。まあ、このようにして、まあ、実績があるわけですから、ね、ダビデは、ね、小さいながらも勇士として、 戦士として、ね、人々に認められていたんです。そして、ダビデ自身も、ね、獅子も熊も撃ち殺した。このことをですね、自慢していないんですね。お兄さんはどうもそれ知らなかったような感じですね。なんか、本当に弱っちい末っ子、お前すっこんでろみたいな口調で、ね、言ってるところを見ますと。そしてまた、どうもこのこともあまり、表立っていないような感じですけれども、でも、ダビデはこのことをね、羊のためにやったんですね。そしてこの獅子や熊、普通だったら殺されます。ね、自分は、ね、主の霊が宿ってるから、獅子とか熊なんかもう一頃で殺せるぞというそういうおごり高ぶりはなかったんです。37節見るとそれがわかります。37節でダビデは言っています。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、ってダビデ言ってますね。ダビデ、救い出されたということを告白しておりますし、救い出してくださったお方は主であると告白しております。ダビデは、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。もうですから、ダビデにとっては、ね、自分が救い出される根拠は、ね、しっかり持ってるんですね。主が救い出してくださる。そして、あのペリシテ人は、撃ち殺される。あのね、獅子とか熊みたいな獣のうちの一匹のようになる。なぜ？なぜなら、このペリシテ人は、生ける神の陣をなぶったのですから。ね、生ける神様をなぶったからには、もう、あのペリシテ人は、必ず、ね、信仰を持って進み出るならば、撃ち殺される。そして、自分自身は獅子や熊の爪から救い出されたから、あのペリシテ人からも救われる。この、もう確信に、ね、信仰に立ったわけですね。で、それでサウルは、ね、ダビデに、ね、行きなさい。主があなたと共におられるように、ね、行かせるんですね。まあ、サウルとしても、このペリシテ人に40日も、ね、いたぶったわけですし、またペリシテ人の言うことは、もしペリシテ人の方が勝って、そのイスラエル人のその代表選手を殺すならば、もうイスラエルはペリシテ人の奴隷にならなくてはならない。その、ね、土俵になかなかずっと乗れなかったんですけど、ダビデだったらあのペリシテ人を殺せるだろう。まあ、サウルは、まあ、果たして思ってたでしょうか。まあ、あまりそう思ってたとも思えないんですけども、まあ、サウルとしては、もしかしたらね、ダビデ、少年だから、別に殺されても、ね、ペリシテ人も、なんか、まあ、余興みたいに思ってくれるだろうみたいな、まあ、そういうところはもしかしたらあったかもしれないですけども、とにかく、サウルは、ね、ダビデを、ね、送り出しました。行きなさい。主があなたと共におられるようにと言って。で、それで、まあ、ダビデが、代表選手として、立つことになるんですけども、38節以降、サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。アーメン。こうして、まあ、ダビデは戦いに出るんですけども、サウルは、ね、ダビデに自分の鎧兜を着させます。それから、まあ、剣、ね、サウルの剣を、ね、帯させます。これから戦争に出るわけですから、ね、戦争、世の戦争というものは、ね、鎧兜を身につけて剣を身に帯びて生かせるものであり、 で、それで、この時、サウルが持っていた、その、戦争の道具を身につけさせたんですね。ですから、世の基準、世の手順に従って、サウルの所持品である、その鎧兜、また剣をダビデに当てがったんですけども、でも、ダビデはそれ、思い切って歩いて、思い切らなくてはなんか身動きできなかったんですね。慣れていなかったんです。神の戦いというものはですね、世の方法、世のものを身につけさせて、世の基準に従って戦おうとするならば、身動きすら取れなくなってしまうんですね。神の国の戦い、霊的な戦いというものは世の基準、世の手順、世の常識に従って行うものではないんです。神の国の戦いは、その人本来の、その持ち味といいますか、その人にそれぞれに与えられた賜物を自由に用いてこそ、それができるんです。身動きできないならば脱ぎ捨てるべきなんです。いかに王の、サウルの鎧兜であろうとも、ダビデはこんなものを呼ばわりしました。こんなものをつけては歩くこともできない。慣れていないからです。私たち自身、本当に慣れた方法、慣れた手順に従って行うべきです。皆さん自身の性格が、あまり慣れていないのに、例えば、営業向きの人間なのに、何か技術職をあてがったり、これ慣れていないことですね。その逆もまた一緒です。主がそれぞれに与えられた分というものがあり、サウルに与えられた分、またダビデに与えられた分、体格とか経験とか、その道具を使い慣れることにおいても、本当に主はそれぞれに違った賜物を与えるんですけど、でも世がその自分の方法、自分の基準を押し付けてくるとき、神の国の戦いをするならば、それ合わず身動きできなくなってしまう。本当に神の国の戦いをするときに、世の手順、世の基準に従って身動きが取れない神の国の働き人、確かに、いそうですね、いますね。そういうときは思い切ってそれを、脱ぎ捨てるべきで、そして自分の主が自分に与えてくださった方法、ダビデは羊飼いの杖と、また石投げ、これが使い慣れていたんですね。ダビデは、そのようにして、自分のものを持ってきました。サウルから当てがわれたその剣とか、聖堂の兜、それらはもう脱ぎ捨てて、それで自分の杖を手に取りました。そして川から5つの滑らかな石を選んできました。ダビデの石、それは川にあります。滑らかな石です。川にある石は滑らかですね。川の水がその石のデコボコ、トゲトゲをそれを全部そぎ落として滑らかになったんですね。角が取れてるんです。主に用いられるものというものは、このように、角が取れてなくてはならないんです。水で洗われたもの、でなくてはならないんですね。水によって、川の死に、バプテスマのヨハネはヨルダン川で、人々を、それまでの行いにおいては死に明け渡し、それから死と復活によって、主に用いられる器として、バプテスマを授けておりましたけれども、私たち自身も本当に世の方法、世の道具、それについてはもう死に明け渡して主の復活の命に預からなくてはなりません。世の、トゲトゲ、生来生まれながらにして持っていたそのトゲトゲ、それも、川の水の流れによってそぎ落とされて、そして滑らかになっている。そうしてこそ初めて、主に有用なことに用いられるようになるんです。ダビデは川に行って、その5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れて、それで石投げを手にして、ペリシテ人に近づいていきました。 サウルの成り立ち、ね、鎧もつけず、兜もつけず、ね、剣も持たない。ただ、持っているものは、5つの滑らかな石と、また、陶石袋、ね、石投げですね。ですから、剣もないんです。盾もないんです。陶石袋と石、それがダビデの武器。もう、体格差は歴然としております。ね、睾丸の美少年です。顔がまだ赤い、そういう少年に対してゴリアテ。ゴリアテの身長286センチです、ね。その鎧だけでも57キログラム。それって、もうダビデ、その鎧の体重もないんじゃないでしょうかね。またダビデ、相手が286センチ。ダビデ、まあ、その半分だとしたら、143センチぐらい。まあ、143センチももしかしたらなかったかもしれない、ね。ダビデの2倍以上ある相手、ゴリアテ、それに対して鎧も兜もつけず、ただ石投げの、それだけを持って、杖を持って、それで相対する。もうこれ誰が見ても、なんか戦いの前の余興みたいな、なんかもう、そういう、ゲーム感覚のような、まあ、そういうものに移ったかもしれません。でもとにかく、ダビデはですね、大真面目に信仰を持って、このゴリアテを、ね、主が、この、割礼を受けていないものを、ね、あの獅子とか熊、あの獣の一匹のように、打ち倒させてくださると、ね、大真面目に考えていたんです。本当に、ね、常識的な人が、旗から見るならば、神の国の大真面目な、その考えは、なんか本当に馬鹿げたような、そういうふうに映るかもしれません。でも、神の国の大真面目、神の子たちの大真面目、信仰による大真面目はその通りになるんです。なぜなら、ね、神の国の事柄は人の目に、ね、見たこともないもの。人の思いにも浮かばなかったようなこと。神様を愛する人に備えられている将来は、ね、そのようなものです。実際、ダビデは、信仰によってこのゴリアテの死を、イスラエルの神の、生ける神の陣の勝利を信仰によって見ておりました。ただダビデだけが、ダビデの信仰の中にだけ、それが見えていたんです。そしてそれは実体化されるんです。信仰を持って行動するならば、それは、ね、実体化して現実世界を動かすんです。霊的世界を動かすんです。本当にこのダビデの信仰に習うべきです。私たちも、ね、ですから人を見るではなく、なんか相手の装備の強さ、相手のデカさを見るではなく、生ける神を見て、ね、イエス様を見て、そして進みゆくならば、本当に私たち自身も、このダビデのようになることができるんです。皆さんの中に、ね、熊とか獅子によって、加えられて連れ去られるような羊、ね、見ていなかったでしょうか。皆さんは、本当にそれを見るとき、信仰によって進みゆくべきです。そして、その口から救い出すべきです。皆さん自身が戦うではなく、主が、戦ってくださるのであるならば、ね、主が助けてくださるのであるならば、ね、皆さんもそれはできます。どうか皆さんは、ね、目に見えるものによってではなく、見えない信仰によって、見えないお方を信じて、そして歩み、その皆さんのうちにある信仰の通りになって、そしてますます、ね、世の死に対して、また悪魔サタンに対して勝利し、分通り命を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、誠の羊飼いであられるイエス様に私たちも習うものとしてください。あなたは私たちを本当に悪魔サタンの牙から救い出して守って、私たちをその中から贖い出してくださいました。そして私たち自身も本当に羊飼いとなって、しっかりと訓練を受けることができますように。ダビデは訓練を受けました。誰も見向きもしないような羊飼いのであった時、 その羊飼いという職場において王としての整えを培いました。私たちも今与えられている仕事、与えられている環境においてしっかりとそれを整え、その訓練を正当に受けるものでありますように。いかに人が蔑むことがあっても、でもあなたに会って歩むならば、あなたと心一つにして歩むならば、私たち自身は救われ、そして熊でも獅子でも打ち殺し、聖堂の弓をも引けるようにあなたが鍛えてくださることを感謝します。どうか私たち自身もダビデのように、今与えられているこの環境、この状況、この職場、この家庭において、この環境において、しっかりとあなたの訓練を整えるものでありますように。そしてこの天性が本当にそのように訓練を受けた生徒たちが働き人として世に対し、悪魔サタンに対し、獅子や熊を撃ち殺すかのように、その悪しき者どもを撃つ私たちでありますように。どうかあなたが整え祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主の油が注がれた後、人は主が命じられた戦いに必ず勝利ができるように、主イエス・キリストよりその都度の力、知恵が与えられていることを感謝いたします。主よ、見た目本当にか細い旅ででしたけれど、主よ、彼の信仰はどんな勇士より大きな信仰、主の力を信じる信仰、そして聖なるプライドを持った信仰、それが強く大きくあったことを感謝いたします。世から見て私たち自身も知恵もなく、知識も浅く、そして見た目も本当にみそぼらしいものであるかもしれません。数えるのに数えられないものかもしれません。でも主よ、旅でのような信仰を与えてください。そして私たちは旅でのように、その都度の勇気、その都度の油注ぎ、その都度の知恵、力をいただいて、旅でのように勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。旅では詩編23編に現れている、本当に敵、そして獣をそれを撃つ無知である、その主よ、杖を持っておられ、そして御言葉の洗いによって角が取れた、主よ、あなたのまっすぐな御言葉を持っていました。私たちにもあなたがその信仰を与えてください。そして敵の前に旅でのように強く大きく、そして本当に勝利にみなぎったものとしてくださり、御言葉の洗いによって角が取れた、主よ、本当にその道具を私たちも持つことができますように、敵を打ちこぼすその武器を持つことができますように、主よ、あなたが整えて祝福してください。旅でが持ち合わせていた聖なるプライドを私たちにも与えてください。そしてキリストの大いなるその皆の栄光のために勇気を足して立たなければならない、そのすべての時において立つ者として、主よ、あなたが勇気を冠のように私たちに授けてください。時代だけが大きくへっぴり腰だった サウル王ではなく、小さくても強く大きく主を信頼しきった旅でのような天聖一同でありますように、この御言葉に預かった一人一人の兄弟姉妹を祝福してください。今日の御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が旅でのような信仰を持つことができますように。見た目小さくても信仰は強く大きく知恵においても長けたものでありますように。そして御言葉の洗いを持って本当に角が取れたその武器を持つことができますように。今日も世界中にいるすべての人々が今日の御言葉を与えてくださったイエス・キリストを豊かに聞いて豊かに信じて豊かに救われますように。世界中の教会が働き人がこのようなイエス・キリストの力強い福音を余すとこなく述べ伝え人々を勇気つけることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを信じて救われて、この世の悪に対して旅でのように強く大きくされ主の皆を褒めたたえることができますように祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、そしてシャロムの祝福が満ち満ちますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。これからは私たちが彼らのためにイエス・キリストの御名によって祈り、彼らを支えていきたいと思います。彼らが再びイエス・キリストに会ってその思い心感情が豊かに祝福されて、そして今一度主イエス・キリストのために働くことができますように、イエス様に会って祈りましょう。日本のために祈ってください。この国が主イエス・キリストに会って父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けることができますように。この国に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて豊かに信じて豊かに救われ、その幸いと栄光に豊かに預かりますように祈りましょう。日本の政治経済が御心にかなった人々の手に渡され、今一度この国が主にあって祝福されますように、今日も祈っていきたいと思います。日本すべての日本中の教会、日本中の働き人が聖霊に満たされてイエス・キリストに充満、イエス・キリストを充満に働くことができますように、日本中の教会が十字架充満、イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光に充満、そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに充満でありますように、イエス・キリストの血潮で充満でありますように、今日も祈っていきたいと思います。原発の事故やまだ様々な事件事故によって悲しみに遭っている人々に今日も慰めが与えられますように、彼らに明日に向けて踏み出すその勇気を主が与えてくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。